注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。本日は、映画ベスト10、恒例のね、毎年開催している映画ベスト102021を、後藤健二さん、菱沼浩介監督、南拓郎さんと、あれ後藤さんがいなくなってた。
僕いますよ。あれ
後藤さんじゃない、いや、菱沼監督がいつの間にか切れてた。あ、戻ってきた。そういうわけでですね、なんかこれミラーリンクだから、映像が、反転してるなぁ。あれ俺の目に反転してるように見えるだけなのかな。
あ、こっちは普通に見えてます。
あ、そうか、そうか。あります
か。大丈夫でしたか。じゃあ映画ベスト10 2021を南拓郎くん、後藤健二さん、菱沼浩介監督の4人でお送りしようと思います。菱沼浩介監督はね、引き続き、この、ちょっと前に撮ったあの、自主映画のやつが、各地で、各国で、もう賞を取りまくってますよね。
もう、ありがとうございます。もう、今、40祭りですね。
とんでもないことになってますね。
14カ国に。
何か今後、でも劇場公開もしたんですよね。
あ、差し上げました。だから今年は一応もう凱旋しようかなと。賞を取ってから公開してないので。違うかなと思っております。かくれんぼという作品で。はい。
かくれんぼ。そうですよね。後藤さんは、なんか、誰かと最近なんか対談するっていうのをツイッターで言って、なんか、お、すげえとか思ってたんですけど、誰でしたっけ？
対談です。妻はありません、ね。
対談じゃなかったでしたっけ？
誰か、あ、なんか、YouTube でよくなんか、定期的にやってるのあります。それのことじゃないですか。そんななんか、誰かどえらいあれとは、ないです。僕は個人的にはあれですね、あ、おととい、代々木で、焼肉店立てこもった事件があったのを
知ってます、ね。
ありましたね。あれ、僕の家からすぐ歩いて5分ぐらいのところ
で。ああ、後藤さんお引っ越しされたんですよね。
あ、そうです。はい。で、ちょうど僕はあの事件起きたばっかりの時に、前を通って、中にはいなかったんですけど、で、なんかちょっと見てたんですけど、あ、なんか、
すごい。
代々木行く焼肉屋だったので、僕も。
あの、大量の VHS テープと一緒に引っ越ししたんですか？
あ、はい。大量っていうことでもないですけど、まあ、はい、段ボール詰めて、引っ越しました、
今なんかね、VHS がプレミアついてとんでもない値段になってるみたいな、なんかネット記事を見ましたよ。
あ、まあ、ものによりますけどね、それ、ね。だって、例えば、キンダガートンコップとか、あんなも誰も、ね、欲しがらないじゃないですか。例えば、
テレ東でしょっちゅうやるから。
そうです。DVD も出てますし、まあ、ものによりますよ。
そうですね。さあ、南くんは何か、最近何か緊張的なことありましたか？
まあ、あれですね。
転職したよね、転職して。
転職しましたね。焼肉屋になりましたね、俺。
なんか映画をあんまり見る時間がなさそうなんだけど。
いや、でもあれですね、飲食に久しぶりに着いたんですけれど、中抜けの休みが4時間あったりとかするんで。
あ、そうなんだ。
あれですね。家に帰って、ワウワウの録画見たりとか。天気良ければ映画館でも行こうかなとも思ってますし。あとはまあ、あれですね、さっき言ったプロジェクターとかいろいろと駆使して、あとディズニープラスに入ったんでいろいろとなんか見ていこうかなっていうのが。
なるほど。先日ね、ユナイテッドでただ悪より救いたまえを見に行ったら南くんとばったり会ってね。
ばったり会って。
そんなこともありました。
今年結構いろんなところで会いましたよね、なんか。
そうだね。
早い。
そうなんですよ。南くんにおすすめしてもらって、呪術廻戦をテレビ全く見てなかったんだけど、見に行ったら面白かったです。
あ、ゼロですからね、あれ。ビギニングなんで見やすいです。
そう。何にももう完全にスルーするつもりでいたら、すごく面白かったので見てよかった。
あと、ソードアートオンラインも進めて、見てもらったんですけど、
ね。そうだね。ソードアートオンラインもね、その後今、ネットフリックスで、一番2012年のやつから見てるからね、8話まで見たよ。はい。今まで何とも思ってなかったやつを、結構ね、見たら面白かったなぁ、なんて、思いました。さあ、それじゃあ、皆さん、じゃあ、10位から始めていきましょうか。僕、菱沼監督、後藤さん、南くんの順番で、こう、順繰り言ってって、 被ったら上位に入れてる人の時にまとめて話すっていう風にしましょう。いつもの方式で。はい。はい、じゃあ、小泉智弘じゃなくて、吉泉智彦、僕の新しいペンネームの第10位からいきますね。はい。ザ・スイッチです。
あ、入れたんです
ね。これはね、皆さん、この上に入れてないですか？
入ってない
です。ごめんなさい。あの、年末にワウワウでやってて、録画したまままだ見てないです、ね。
これもね、コロナで結構公開がね、遅れたんですよね。
そうですね。
そうです。
2回が乗りました。
はい、1回乗りました。
キャスリン・ランドン監督がね、クリストファー・ランドン監督が撮って、主演の女の子がキャスリン・ランドンさんっていう女性なんですけど、親子ですかもしかして。そういうわけでもないんですかね。
どうなんでしょうね。そうです。
そう、これはね、あの、殺人鬼と女子高生が人格が入れ替わるっていう、あの、ちょっとコメディ要素も強いホラーで、むちゃくちゃ楽しかったんですよ。
すごいできてますね、すごい。
それでですね、まあ、とにかく、女子高生の中に殺人鬼の人格が入ってるから、すっごい凶暴なんだけど、体とか、まあ、演技がとても上手で、本当に殺人鬼の人格が入ってるように見えるっていうのが素晴らしくて、で、何より良かったのが、取っ組み合いになるわけですよ。凶暴だけど、だから女子高生が。だけど、体がちっこいもんだから、フィジカルで圧倒的に負けちゃうっていうのが、はい、ね、なんだか、なんかそういうチャッキーとかが凶暴でむちゃくちゃ強いみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
そうじゃなくて、本当に女の子だから男にピンってやられちゃうんですよ。そういうところのね、リアリティを踏み外さないところがとても良かったです。あとね、おじさんが、の中に女子高生が入ってるんだけど、元々の女子高生が好きな彼がいて、その外見がおじさんの殺人鬼で、ラブシーンになって、キスをするのが、人を心で見るその彼って素晴らしいなっていうのがね、見てて気持ち悪い分、素晴らしかったんですけど。
それですね、多分ね、名前間違ってますね。
あ、そうですか。
ビンス・ボーンと、で、どこかキャスリン・ニュートンですね。
キャスリン・ニュートンでした。僕が見間違えてしまいました。失礼しました。はい。というわけで、去年のホラー映画で一番楽しかったのが、まあ、ホラーってわけじゃないんですけど、
ホラーコー
ラスイッチでした。はい。それでは、じゃあ、菱沼監督の第10位お願いします。
ハッピーデスデーのね、監督チーム
ですね。あ、そうですね。ハッピーデスデーも、はい、楽しかったですもんね。
あのチームですね。僕のは、これです。あ、これ消えるかもしれない。後ろのぼかし消えます。消します。
はい。
背景戻します。
おぉ。かっこいい背景じゃないですか。
お、
新エヴァンゲリオン劇場版。
リターンって呼び方がわからない。わからない。
今年でしたっけ？そっか。
今年の頭です。
1月でしたね。
なんかもう去年みたいな気がするな。
これはやる
1年前です
ね。あ、一昨年だ、一昨年。そう、去年でした。
ね、考えてます。去年、今年公開予定でしたけど、まあ伸びて伸びて。
そうですね。
夏だった。
いや、
まあ、これはまあもう、はい。20年お付き合いしてきた。
そうですね。
よくぞ終わらせたという。
ええー。
10位ったらもう、名誉10位。
なるほど。まあ、ただ、本当に、ここまで引っ張って人類補完計画がスカスカだったことに、衝撃が。
もともとテレビシリーズで、まあ僕自身は全然納得していたので、
いい
なと思いました。全然、良かったのは、映画ですね。映画の終わりの方で納得してたので。
あれだけ。
やり直したいっていうのは、まさにこう、まあカラーを作ったりとかね、自分がどうするんだっていう戦いの中で作っていったっていうのがあるので。うん、
やり直すに際して人類補完計画を全く詰めなかったっていうのが衝撃でしたよ。
いや、人類じゃなくても安野秀明補完計画ですから。
そうでしたね。
作家性に戻す。だもう大体、一番あるのはもう大体どんなでかいシリーズも、大体フランチャイズ化されて、権利を持ってかれて、大体ボロボロなわけです。はい、スターウォーズがいい例ですけど。
ええええ。
MCU ぐらいですね、今なんとかなってるのは。 その中で多分、ガンダムでさ、あの、吉野ね、富野さんが全く、こう、管理できなくなってったとこに、まあもちろんサンライズの元々のがありますけど。
うんうん。
ついに庵野秀明はその自分で始めたシリーズを自分で買い取って自分の権利の中で全部やりきると。
うん、まあ、
多分世界でも多分初めてじゃないですかね。ここまで巨大なシリーズを自分で完結させられた監督っての
は。まあ、ゴジラですらで、ね、立て直しましたもんね。
立てました。でも、それはありますし、だから庵野秀明自身が多分初の自分で作った巨大シリーズを、
はい、
自分だけで完成させた監督、多分映画史で初だと思う。
へぇ。
一人も完結させた、巨大シリーズを完結させた監督はいないのに、多分。
へぇ。
みんな持ってかれてますから、誰
か。オシャウスキー兄弟はどうですか？
オシャウスキー兄弟も結局、お父さんはまあ、心を病んでしまってるのもあって、一人帰っちゃう、なくなっちゃう。お父、今ちゃん、妹さんですね。
なるほど。もう性転換までして、もう、ちょっと、なかなか、あまり発言することが困難な状況にありますね。
で、プラス、その、あれで関係してるかどうか、まあ、終わる、どうするかわからないってのもありますから。
はい。まあ、でもね、なんかもう、ここまでやったんだから、もうみんな、やいのやいの言うなよ、つって、そういう感じがすっごい、ひしひしとしました。
完全にその20ね、18年、まだ17年ぶりか。
ええ
ー。9のなんかリバイバルが相当なんか話が変わってたっていう話を聞くんですけれど、あれはどうなんですかね。
え、3作目の9が変わってたの？
9のリバイバルがあったじゃないですか、はい、あの、シーンの後に。あれがなんか内容が若干違うんじゃないかっていう噂が結構出てたんですけど。そ
うだったんだ。
なんか、まあなんかその後ブ、あの、ウルト、あの、4K のブルーレイ版でなんか、また、あの、形式がちょっと違ったんで、あの、また 3.333 みたいななんか、羅列になってたんで、結構直したんじゃないかって話が出てるんですけど、見てないので、なんとも。
ただ、この、僕もシーン、この、リピートの方は、
うん、
修正版も見に行ったんです。
へえ。
一応修正版もやったんですね、この後。
はいはいはいはい。
最初の上映版の後に修正版もやったんです
よ。やってましたね。
あのバージョン見たけど分かんなかった。
あ、そうでした。まあ僕はね、Q が出た時結構クソみそに文句言ったんですけど。
Q、はい、は言いましたね。
その時、それで今回見返すにあたって、あ、シーンを見るにあたって Q を見返したら、そこまで言って悪かったなって、なんか Q をボロクソに言ったことで、庵野さんがへこんで、ちょっと、なんか鬱になったみたいに言ってたから、本当に悪いことしたって思って、後悔してます。
すごい攻撃する人はしますからね。このタイプの作品が好きな人は。スターウォーズそれで崩壊したと言います。言われてますし。
ああ、
大変なんですよ、ね。人気シリーズほど敵も、ですね、ファンなのに敵もいますから。
そうですね。
まあ恐ろしい時代ですから。ファンが敵になる状態ですからね。
ま
あ、その中でまあ、関係させたことの素晴らしさです。
Q をね、見返したらね、シンジ君が本当にかわいそうで、ミサトとかにももう冷たくされて、そう、剣道とかも。
結構俺心やりましたよ、あれ見たときに。
うん、本当かわいそうだ。子供だぞって思ってね。あんなひどい。
そう。これは、いつも言いますけど、小泉さんのあの、何でしたっけ、あの、赤木博士を見たときに、金ビレーみたいっていうのが、一生忘れないなと思って。
なんであんなスポーツ狩りにしているのだという。
金ビレーはよく出てきたなと思って。
はい。
見るたびに思い出すみますね、あれ。
そうですね。さあ、じゃあ、後藤さんの第10位をお願いします。
あ、はい、はい、ちょっと待って、
あ、殺人鬼から逃げる夜ですね、韓国映画の。
これ入ってる方は多分いないと思う。
僕も入れなかったです。面白かったですけどね。耳の聞こえないヒロインが、ね、そう。
はい、まあ、まあ、いわゆるね、まあ、この主人公がこう、ロアで、手話で会話するっていうような。で、それで殺人鬼の終わり。まあ、そういう設定の映画っていうのも、結構割と古今東西、昔からまあ、耳が聞こえないとか、まあ、目が見えないとかっていうのは、まあ、あったりするんですけれども、まあ、それで、まあ、韓国版って言い方するとあれなんですけれども、うん、まあ、本当になんか特に、細かいところでどうのこうのってないんですけど、まあ、とにかく本当に直球で面白かったなっていうのはもちろんあるんですけれども、うん、で、結構僕が、なんか感心したのは、この映画ってあれ、まあ、別にネタバレでもないから言いますけど、人がほとんど映画の中で死なないんですよね。
あ、そうでしたっけ？あ、そうですね。結構生き残ってました、ね。
一番最初に、なんかこう、誰か女性がさらわれて、まあ、多分殺されただろうみたいなシーンはあるんですけど、 その後の映画の途中で一切人は誰も死なないんですよ。
なるほど。
犠牲者が出ないのだ。よくはこういう映画って、なんか本当なんかもう死ぬたびに死ぬ人ってのはやたらこう出てくるじゃないですか。
そうですね。
一人やられてますけど、警察官は首を切られたんで死んでますよ。
そうでした。
あれ警察官死んでましたっけ一人。
死んでますよ。首切られて。
ああ、そうか。一人死んでましたね。そうそう。
死んでます
ね。それぐらいなんですよね。だから、よく、もう、だからこうあんまりちょっと言うとあれですけど、この主人公グループの人たちも、多分ね、どっちか、もしくは両方多分死ぬと思ったんですけど、知らなかったじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう。で、韓国映画なので、絶対もう女性なんかぶっ殺されるだろうと思って、ね、うん、僕は見てたんですけど、知らなかったので、だからそこら辺ね、なんかね、まあ変わって、その流れが変わってきたともあったのかなとか思いつつみたいなところで、結構ね、感心して見てましたね。はい。っていうところはありましたね。うん。だから、なんかそういうようなところで見ても、なんかこう、ちょっとこう、なんですかね、2020年代入ってきたから、まあ韓国映画とバイオレンス映画とかの流れっていうのも変わってきたのかなっていうのを結構見ながらっていうので、結構なんか、そういうところでいろいろ考え深く見ていったっていうところがありましたね。
なるほど。
まあ、ただ韓国映画が批判されたんですよ、確か。韓国映画内でも、国内で残酷映的すぎるっていうのは結構批判されるようになったんですよ。
へ
ぇー。1分だったわ、それで批判を受けて、上映感少なくなったりしたらしいんで。
え、何がですか？
あ、ビップっていう
ビップ。
なんとか獣たち。
へぇー。
シュラの獣たち
です。前半、ひどすぎますからね、
あ、ひどいです。あれはさすがに僕ですらドン引きしましたからね。
ドン引きぐらいひどいので。もうひどすぎて見てて、これを見て今普通に見てる俺は大丈夫なんだろうかと思うぐらいひどいので。
へぇ
ー。まあ、あれがかなり批判されて、
はい。
だいぶ国内での暴力描写を抑える方向になったみたいな。
ビップ。
そうです。ちゃんと
知らなかった。
ちゃんと本語で、しかも結構対策なのに。監督もちゃんといい監督です。
そうですね。
話はめちゃくちゃ面白い。
物が見る味じゃないっていう感じです。
そうでし
ょ。映画自体面白いですね、かなり。
見てみよう。ビップ。新潟やってないな。
なんかもう最初の10分でくじける可能性があるぐらい、ひどい。
はぁ。
韓国シーン。
まあ、だから、殺人鬼から逃げる夜は結構あれですけどね、ストーリーというか設定的には、まあ、いろいろ無茶だろうって思うところは多々もちろんありますので、これ、東方シネマズで見たので、
はい、
シネマートとかだったら、まあ、大体もう好き者っていうか、もう分かってる人しか来ないんですけど、うん、東方シネマズだと割とこう、なんか広く幅広いので、
はい、
映画終わった後にみんな、あれねえだろうっていうふうに、突っ込みながら帰ってた。
そうかな。結構面白い。普通に、気にしせず見たけどな。ただ、追い詰めた時に警官が走って行ってしまうっていう場面は、そりゃないだろうって思ったんですよ。
結構ね、実は気づいたんですけど、結構雑ですよ。すごいこう気づくと、あ、なるほど、ここはこうしたんだみたいなの結構多かったの。
なるほど。
よくあります。
はい、それでは、じゃあ、南くんの第10位をお願いします。
ちょっと、合わせ技で卑怯かもしれないんですけれど、ごめんなさい。キャッシュトラック見た後のブルーレクイエムですね。
なるほど。原作映画の、フランス、フレンチノワール。
フレンチノワール。
面白かったですね。
キャッシュトラック見てた時、キャッシュトラックの前に、一昨年ぐらいにレミゼラブルだったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。イタリアの
、
ね。あれ見てた時に、あれなんかこういうの見たことあるなってずっと
引
っ
かかって
た。フランスでした。
フランス映画。
フランス、で、なんか引っかかってたんですよね。なんかこんなの見たことあるな、このシーンっていうので、ずっと引っかかってて、キャッシュトラック見たときに、あ、ブルーレクイエムだと思って。で、ブルーレクイエムも、キャッシュトラック見た後にすぐ見たっていう感じだったんです、うんうん。で、キャッシュトラックが派手な分、やっぱ、結構地味ですけれど、しっかりとしたバイオレンスで、うん、なんか熱がそんな上がらないまま進んでいくっていうようなバイオレンス映画だったので、うん、なんか面白いんですけど、当時なんか物足りないなっていうのを、なんか今回のキャッシュトラックがちょっと、なんか見たことによって、ああ、なるほどっていう、なんか両方見てよかったな、同じ日にっていう感じになったんですよね。こんな体験なかなかないですし、全くキャラクターが、同じ話なのにキャラクター正反対じゃないですか。
はい、
一人はギャングのボスで、力ずくで上がってった男と、暴力に、うん、フランス版のブルーレクイエムは、暴力に怯えた男が息子をギャングに奪われ、殺されてみたいな感じで、なんか立場違うんですけれど、基本的に話は同じで、片方は生き延びて片方は死んじゃうっていうような話なんですけれど、なんか、すごい、なんか、こうも違うかっていうぐらい、なんか、同じ話なのに、 あと、なんでしょう。フランス版の男は本当になんか情けないんですよね。結局、なんか、なんつったらいいんでしょうかね。復讐はしたいのに、力がないっていうので、敵が来ても怯えちゃうっていうような感じとか、そこのやつを今見るとなんかグッとくるというか、
お
う、キャッシュトラックはその逆じゃないですか。セーサムの方がガンガン行くっていう、
うんうん、
なんか、この痛快さとこの鬱さっていうのがちょうどいいバランスで、結局4時間見たんですけれど、いい感じに終わったなっていうので、このキャッシュトラックとブルールレイクイメージはなんか上げさせてもらいたいなと思います。
なるほど。そうか。
いや、多分、小泉さんブルーレイゲーム相当好きだと思います。
あ、そう。そのうち見たいと思います。なんかね、キャッシュトラックはステイサムがね、ギャングのボスだったっていうのがね、すごい似合わなくて、お前、組長やんねえだろって思っちゃう。
組長がわざわざとなんか手を下すっていうような感じが。
そんな知られてねえのかと思いました。
ねえ。
でも、ブルーレイゲームも15年かかって、まさか、ガイリッチが撮ると思わなかったですよね。ね
え、ガイリッチにしてはとても面白かった。
なんか、今年、去年ちょうどもう一つジェントルメン公開されたじゃないですか。ねはい、あれよりは断然俺はこっち派だなと思って。
そうですね。
で、合わせてブルーレイですね。
わ、はい、かりました。じゃあ、小泉の第9位行きましょう。エヴァです。
ああ、エヴァ入った。
殺し屋映画、今年、去年、2021年で一番面白かった、それこそね、最近、ステイサムが殺し屋を全然しなくなっちゃって、困ってたところに、ジェシカ・チャスティンさんが、殺し屋を見事にやってくれて、本当アクションもね、リアルでかっこよくて、スリルがあって、素晴らしかったんですよ。そして何より、そういった側面もいいんですけど、なんか、近くにね、いいのかよって感じなんだけど、実家があって、お母さんに、あんた、何やってんのって、中年の独身をだから責められるみたいなところが、なんだこの殺し屋映画みたいな、いいテイストだったんですよ。
またあのお母さんがジーナ・デイビスっていうのがすごいですよね。
そうそうそうそう。
ロングキスグッドな人だと思って。
殺し屋つながり。
ウッドナイトで殺し屋を演じたジーナ・デイビスがお母さんで、デヴィ夫人そっくりになってんだよね。
なんか、動けなそうな体になってましたね、本当に。
とても面白かったです。エヴァです。はい。それでは、
ヒロナ
公正館の。あ、
はい。
見てなかったですか？
見てないんですよ。
なんと、第9位お願いします。
はい。第9位は、まあ、配信で見れちゃうってなるんですけど、
あ、
待てつった。
あ、ドント
ルックアップ。配信で見れちゃうんですよ。僕は劇場に行ったんです。
はいはい。あ、劇場で、新潟はね、劇場来てないんですよ。
劇場が日曜、2巻かなぐらいで。
結構ね、イオンでね、なんとかの悪、あ、じゃない、悪なき殺人とかやって映画館で見て、とても良かったんですけど、ドントルックアップはね、来なかったですね。
ただ、無理やりだったんです。配信前の2週間だけ特別上映。
ええー、だからすぐ終わっちゃうから、うかうか してらんないんですよ。
あまりにも、キャストが豪華なので。
ええー。
でも評価も良かったので。
ジェニファー・ローレンスが久しぶりに見れて、あ、こんなとこで頑張ってたんだって思って、良かったです。
ええや、もうある種売れっ子ですか、実は。
なんか、結構、なんでしょう。そうだよねっていうような人の動きじゃないですか。なんかこうネットワークの動き方が。あれがもう痛くて、俺はちょっときついかなと思ってまだ見れてないんです。
いや、意外と完全ブラックコメディなので、
うん、
ちゃんと楽しいですよ。
あ、でもね、そういう隕石が落ちてくるものにしては、結構科学交渉しっかりしてる感じがしたんですけど。
ちゃんとすごい正しいです
やって。だからね、そういう面でアホじゃねえのみたいに思うところがなかったんですよ。
かなり普通にちゃんとしたやつに、逆に言うと隕石が落ちてくるっていうことだけを、まあちょっとパロディしてますけど、以外のところは意外と現実のものをそのままちょっとカリカチュアライズして使ってるので。
そうですね。で、そのね、迎撃に失敗するのも、なんか アップルの創業者みたいな人が出てきて、
そう、かなりネタバレしてましたけど、ね、
経済的に、あ、そっか。
かなりドネタバレしてましたけど。
でも、まあ、そこまではあれですよ。あの、町山さんも ラジオで言ってますけど。
まあ、そういう映画なんで、だ、大丈夫だと。本当にコメディーになる。それはするだろうなと。
だから、そういうところもね、なんかね、ありだなって思いました。
そうそう。で、何しろ、まあ、とにかく超豪華キャストの10名以上の豪華キャストが、うん、まあ、まさに、お金もかかってるっていうのはありますけど、
うん、
この内容に出るっていう意味に多分意味があるなって分かって出てるの。プラス、多分デカプリオが初めて普通の人やってる。
なるほど。
ポスターになってからやったのって多分初めてだと思います。あの、もちろんタイタニックぐらいは普通嫌いと思いますけど、
うん、
あれ以降で多分普通の役をやったのは多分初じゃないですかね。
へー。
カリスマでもなく何でもなく、もちろん映画の中でいろいろ立場は変わってきますけど、
ね、
普通の太ったおっちゃんをやるデカプリオを見るだけで、
うん、
そこから、これはパロディができるんだなっていうのがよくわかる。
なるほど。
あのパロディができるっていうアメリカの懐の広さを、まあ、アダム・マッケがうまいっていうのがあります。この現代に向けてあのブラックパロディを、ブラックコメディをしっかりと仕掛けて、しかも対策に仕上げ上げたっていうところと、お客さんを気にせずネットリックスだったらいけるだろうっていう感覚で作ってるあたりが、
うん、
まあ、現代だなというのを含めて、ぜひ今見て、今一番面白いんじゃないですかね、多分。
そうですね。去年のね、あの、暮れに一番最後に見たらとっても良かったです。
超笑えます。だから、逆に大笑いしながら最後もこんな悲劇的に笑えるのかと思うぐらい楽しくなります。
そうですね。はい。
それを、プロジェクターで見ます。じゃあ。
そうですね。ぜひご覧ください。
そう、意外とでかい画面で見た方が楽しいです。意外と絵が大きい絵が
はい、
いっぱい出てくる
んで。さあ、じゃあ、後藤さんの第9位をお願いします。
はい。じゃあ僕は、なんか今年一般公開なんかもするってはちょっと決まってる作品なんですけど、ちょっと僕が見たときはまだそういうのは発表されてなかったときだったので、ちょっと映画祭で見た作品なんですが、
はい。
よいしょ、こちらですね。
あ、なんて読むんですか？
これ、牛久って読みますね、はい。
牛久はなんか、評判はちょっとなんか目にしましたよ、ツイッターかなんかで。
2月にやります。
そうですね。もう今ね、悪い意味で話題の入管ですね。入国管理センターのところです。
あ、そうだそうだ。
映画ですね。はい。で、茨城の方にある、東日本のところで最大と言われている、まあ、収容センターですね。
はい。
のところを、まあ、取材したドキュメンタリー映画なんですけれども、
あはま
でその収容されている人とか、あとこう出てきたというか仮方面になっている人とかに対して、まあ、インタビューで、まあ、構成されている内容で、まあ、内容自体はね、テーマっていうのはちょっとここで、まあ、言うのはちょっと一旦、置いときますけれども、でもまあ、それに、こういう、なんて言うんでしょうね、なんか、ドキュメンタリー映画で、なんか、あるすごい、まあ、戦争でも、まあ、なんでもそうなんですけれども、まあ、そういう当事者だったりとか、からこう、話を聞く、まあ、映画っていう、ドキュメンタリー映画って、まあ、普通にたくさんあると思うんですよ。ルックオブサイレンスとか、そういういろいろですね。で、ただ正直、なんかその人の、まあ言い方あれなんですけど、体験自体がすごい過酷な体験をしたり、なんかすごいその人自体が、ものすごいなんか立場にいる人とかであったとしても、結局そのドキュメンタリーの映画としては、要は、なんか喋ってるだけじゃんみたいな感じじゃないですか。当たり前じゃないですか。内容自体が興味深くても、永遠人が喋ってるだけも、見続けられるっていうのを僕はそれを映画館でなんか千何百円払って見るのはいつもどうなんだろうって思って
る。そうですね。
はい。たまにありますね。
だってその配信とか DVD とかあったら別にいいんですけど、これを、はい、映画館っていうか千何百円払って果たしてこれは何だろうっていうような風に思ってしまうのがあるんですね。ただ、この牛久に関しては、ちょっとこう違うところがありまして、
うん、
その入管のセンターって当たり前ですけど、取材なんかもちろんできないわけですよね。センターで収容されている人と、まあ、その監督が、まあ、その面会をする。面会はちゃんとその申請とかすれば、もちろん許可とか得られればなんですけど、面会できるんですけど、それ隠し撮りで撮ってるんですよ。勝手にカメラを持ち込んで、勝手に撮ってるってところなんで、だからそのほぼほぼ映画の中の、その、特にその入管センターの中で撮ってるシーンって、まあ、言うならば違法ですよね、言ってしまえば。はい、ってところがありますので、もうバレたらそれで終わりっていうところがあるから、だからその対象者ですね、被写体と話をしているっていう、それ自体がかなりスリリングというか、これが要するに別にもう事件が終わった後にその人の家行って、 て、なんか話を聞いてるとかではないので、だいつこの会話っていうのは途切れるかわからないですし、実際入ってる人たちなので、いつその本国に送り返されるかわからないっていうところなので、うん、どういうふうになっていくのかわからないっていう、そういうなんかスリリングさみたいなのがあるっていうところとか、あとそういう、まあその、なんていうのかな、中に入っている人たちっていうところで、まあ実際にその、まあ思うように取材もできないっていうところもありますから、普通にそう会話が続いていること自体が、まあその一つの問題提起にもなっていて、ちゃんとスリリングさにもなっているってところで、なんかそれが他のそういういわゆる、まあただ喋ってる系のドキュメンタリーとはもう完全に一線を画してるなってところがあって、うん、まあそこそういうところまで計算して作ったわけではないのかもしれませんけれども、本当に見る価値があった、そういう意味で見る価値があったっていう言い方はあれなんですけれども、なんかもう本当に目が離せない形で食い入るように見ちゃいましたね、これは。
あ、
はい。まあ、ちょっとこれはそうですね。で、結構内容的にもなかなか衝撃的なシーンとかもいろいろ出てきたりしますので、で、日本でイメージフォーラムですかね。今年の2月から公開して、あと他の日本の各地の地方の方とかでもまあ回っていくと思いますので、まあ本当にぜひ見ていただきたいっていうような映画ですね、これは。
はい。じゃあ、はい、後藤さんの第9位は牛久でした。
話題になってますね。
はい。さあ、じゃあ南区の第9位お願いします。
はい。第9位は、すいません。映画大好きポンポさん。
ああ、アニメのやつだ。これは見なかったな。
見なかったですね。ちょっとなんか。
ちゃんと、いや、これ見ました。見ましたよ、
おちゃん。配信まだなってない。
いや、U-NEXT
ってます。
U-NEXT か。U-NEXT は入ってないな。
そうですね。
原作が好きだったの、僕は見に来ました。
へぇー。
あれですよね。映画制作っていうので、監督がそこまでそんな一人で編集しないだろうとかいろいろはあるんですけれど、
はい、
なんか物を作るっていうなんか情熱みたいなのとかすごいいいなと思って、うん、で、誰に向けて作るかっていうポンポさんの話に感化されていくじゃないですか。で、最終的にポンポさんが言った言葉が、映画見た後に、あ、なるほどっていうところで終わるじゃないですか。はい、映画見た後に、はい、あ、この映画もそうなんだっていうところですごいなんか、嬉しい体験があるっていうか。
はい。
大仕掛けがある。大仕掛けがある
んですよ。大仕掛けがあるんですよ。
へぇ、
どんでん返しじゃない、すごい、すごいまっすぐな大仕掛けがあるん
ですよ。へ
映画の。しかも原作にはできないことな
ん
です
。
映画でしかできないですし。
できないという、すごい仕掛けがある。あれは良かったですね。
で、ポンポさんが言ってることも熱くていいですし、そんな実際ポンポン簡単に映画なんか進まない、作れないだろうっていうのを、割とポンポン進むんですけれど、ちゃんと悩むところはしっかり悩んで見せていくっていう。で、誰に向けて作ってるのかとか、それをなんか独自のセンスみたいな感じで、アニメの気持ちいい感じで見せてくれるっていうのはすごいいい体験だなと思って、なんか、すごいいいものを見た。そして、すごいいい体験をしたっていう感じで劇場出れたっていうのが、もうこの映画9位になったあれですね、うん。本当にリアルを求める人には多分ダメだと思うんですけれど、もうアニメの気持ちよさと、その情熱みたいなのがもうバッチリ来る人には本当にいい映画体験ではないかなと思います、この映画は。
なるほど。
それ、解説と2つに分かってます、だから。まさに僕ら映画作ってる人間がすると、まあ別に分かってからもう好きに作ればって思う人たちと、まあリアルあまりにもちょっとそこはカリカチュアとか漫画的すぎないっていうのは分かれてましたね、やっぱり
何。まあ子供がまずプロデューサーやってるっていうようなアニメだよっていう時点で、そのリアリティとかはないですよ。だけれど情熱はありますよっていうようなアニメなんで。でももう本当、すごいいいものを見たっていう、すべてエンディングが終わって、映画が立つときに、あれこの映画そういえばっていうところで、体験は本当に、ね、今まで感じたことない体験でしたね。なんで、まあ、映画大好きポンポさんぜひ見てほしいなと思って、9位にしました。
ありがとうございました。じゃあ、8位に行きましょう。小泉の第8位です。Don't Breathe 2です。
2を選んだんですね。
まさかのね、ドントブリーズのあのじいさんって負けることがあるとはって。さす、なんとあのおじいさんがね、なんか 第一、この一作目では、ちょっと、
いいですかね、
もう、ひどい不妊治療をしてたんですけど、里親活動をしていたということで、女の子を、あたかもヒットガールのように、養育してたんですよ。
恐ろしい。それでね、恐ろしいがです
よ。すごい、そう、しかも盲目なのに、ヒットガール的に、育児をして、だけどまあ、そんなに人があるほど強くないところがリアルで良かったんですよ。
ね、サバイバルができる程度ですからね、あくまで。
そう、その女の子が、誘拐犯に狙われて、そしたら盲目のおじいさんが、もう黙ってないぞっていう映画で、素晴らしかったです。面白くて泣けるという、まさに、まさかドントブリーズでそんな気分を、単に怖いとか、えぐ、おえーみたいな、だと思ってたら、度肝を抜かれてしまいました。
ハム里親映画だからって可能性が高いですけど
ね。そこもあるんですけどね。
そうなんです。予告見た時に絶対小泉さんは入れるんじゃないかな。
ちょっとね、まんまとやられてしまいましたね。そう。というわけで。
なかなかそうですね。さすがに悪役を主人公に持ってくるかと思いました。
そうですね。そのね、じいさんがね、まあまあネタバレになるからいいや。重大なネタバレをするとこだった。はい。そういうわけで、小泉の第8話、ドントブリーズ2でした。はい、では、シネマコウスケ監督の第8位をお願いします。
はい、第8位は、最後の決闘裁判です。
出ましたね。
入ってます。
入ってますね。入ってますんで、では。
入ってますか。という
わけ
で、じゃあ、それでは、はい、後藤さんの第8位でお願いします。
はい、ちょっとまた、ちょっと映画サイドの作品に入ってないんですけど。
全然、それが僕
の知らない映画を紹介する後藤さん。
こちらですね、よいしょ。はい、市民っていうなんかもう、なんの面白みもないタイトルなんですけど。
ねえ、市民権は見ましたけどね。
これは東京国際映画祭で見たんですけど、メキシコが舞台なんですけど、ルーマニアの監督が撮った、まあ、ルーマニアとメキシコと、あとはどっかの国の合作って形なんですが、内容的なあれですね。みんな大好きな、メキシコ麻薬戦争ものですね。
ははははは。
メキシコのその国境、あ、これは国境沿いじゃなかったちょっと忘れましたけれども。
警察すら腐敗してるとこですね。
さらされてる、戦争にさらされてる街で、まあその、どんどんいろんな人がこう、誘拐とかされてるじゃないですか。されたりとか。それで
捜索すると殺されてしまうという。
まあ、そうです。はい。で、なんかこう、行方不明のままとか、なんかそういうひどい実験とか実際、もう映画のネタリー、ドキュメンタリーでも実際のフィクションでも、そうなってますけれども、まあそれ系っていうからするとあれなんですけど、その一本で、まあ、ある10代の女性の人が、こう、行方不明になってしまうんですね。で、その母子家庭で、お母さんが、まあ、探すと。でも全然見つからないというふうになっていって、はい、お母さんが永遠その娘を探していく話なんですね。
はい。
で、まあ、お母さんはまあ一般の人なので、全然そういう自分が何か能力っていうか、なんかそういう権力があるわけじゃないんですけど、はい。まあ、こう、なんか警察とか軍隊とかと、こういろいろ関わり合っていってとかで、どんどんこう、自分もそれに同行して、まあ、探していくみたいな話で、で、どんどんそういう、で、そのお母さんっていうのは、特にそういう、今まで、まあ、普通に生きてきた人なんですけれども、まあ、その娘を探す旅を通して、こう、メキシコ麻薬の、程度の暗部を触れていくみたいなところで、
うん。
どんどんこう、下、他にもなんかこう、監禁されてる人とか、殺されてる人とか、バンバン出てきたりとかしたみたいなので、うん、まあ、すごいなって話ですねっていうので、結構そういう、まあ、このメキシコ麻薬戦争ものって、まあ、基本的にやっぱアメリカ映画が多いので、あくまでアメリカから見た、
はい、
まあ、向こうの国みたいな視点が多いと思うんですけど、これは、まあ、メキシコ映画ではないんですけど、メキシコが舞台で、メキシコの人が、メキシコ人が、まあ、主人公なので、だからあくまで本当にその現地に住んでいる人のリアルさというか、そういうところが、まあ、描かれているってところですね。で、その元々は、これなんかドキュメンタリーとして作ろうと思っていたらしいんですよ。
殺されてしまう。
そうで、実際に、ね、主人公を、の、そのモデルになった人も、
ええ、
なんか実際に本当にだからその人が経験したことに近い形をモデルにして、映画が作られてるんですね。で、これは、ネタバレでもないし、映画自体とは別物でいいんですけど、その、実際モデルになった人っていうのは、本当になんかその、まあ、誰かがわかん、犯人わかんないままなんですけど、なんかもう殺されてしまって、
あちゃ
ー。ね、本当にハードな映画で、映画っていうかもう話で、で、それを実際映画にして、まあ、映画はまだちょっと内容が違うんですけれども、 っていうようなので、いや、なんかちょっと本当にそういったところも含めて、うん、いや、ゾッとしましたね、とか、ボーダーラインの向こう側の人たちの本当の話っていうところですね。
なるほど。
これはなかなか刺激的でしたね。で、これその主人公を演じてる人が、まあ、そのお母さんですね。ちょっと名前をちょっと失念してしまったんですけれども、昔っていうか、90年代ぐらいですかね、メキシコの方を舞台にしたあの、赤いバラソースの伝説っていうなんか
変な。ありましたね。
はい。
あれで、主人公ではないんですけど、その映画の最初と最後に出てくる、まあ、いわゆるなんか語り部的な、まあ、女の子っていうかですね。あの人が、その、市民って映画で主人公を演じてるんですよ。
へ
ぇー。もう、あれが20、30年ぐらい経ってるんですよ。だから別にその全然繋がりはないんですけれども、ね、あの子がって言って結構それも見てなんか、へぇーって思っちゃいましたね。だからまあ内容が結構ね、まあ、地味っちゃ地味ですし、なかなか日本で劇場を一般公開するっていうところ今のところ聞いてないんで難しいかもしれませんけど、まあ配信とかではね、最近のものがあるかもしれませんので、はい、ちょっとぜひ、見る機会がある状態になりましたら、ぜひご覧いただきたい作品ですね。
はい。市民ですね。わかりました、はい。ありがとうございました。はい、さあ、それでは、南くんの第8位をお願いします。
はい。第8位は、すいません。ゆるくてすいません。カムバックトゥハリウッド。
ああ。じいさんがいっぱい出てきたやつ
ね。
カラッカラしてて、新宿で言いましたね。
いや、なんか心やってたんでしょうね、この時期、俺は。
癒された
いや、でも、いや、結構癒されましたね。なんでしょう、ちょうどいいロバート・デ・ニーロのとぼけ具合っていうか、こんなことまでもうやらされるんだっていう感じになってるじゃないですか。虫に疲れたりとかなんか、爆破に巻き込まれたりとか。その感覚も結構好きですし、あと、なんでしょう。そんな頑張って作った映画がそこまで面白そうじゃないっていうのもなんか、それで当たってきっていうのもなんか、っていう感じもなんか、壺に入ったっていうか。ま
あ、映画の作り方が緩すぎるよね。
緩すぎますし。
しかも、なんか一瞬で編集終わって音楽までついてるしね。
ポンポさんが真逆ですね。
うん。あ、ポンポさんは違うんだ。
ポンポさんは超作るの大変な頑張って作った
けど。あれは編集に悩んでくっていうような話、ところではあるんですけど、これはそんな悩みもないじゃないですか。とりあえず、金を騙し取ろうっていう話なんですけれど、うん、実際なんか作っていくとちょっとずつ情熱が出てくるっていうか、うん、いつの間にかそんな、詐欺ろうとしてたことを忘れて、なんかこの映画を仕上げたいっていう感じとかも好きでしたし、うん、なんか、なんでしょう、トミー・リー・ジョーンズがいた、まず、老人ホームの人たちもものすごい好きですし、映画監督って聞いた瞬間にみんな目の色変えて、俺を雇ってくれって、俺はもともと役者だみたいな感じで、もうなんか真相な演技やってたりとか、監督を選ぶっていう時になんか、黒人の人だったっけな、なんか、俺は新しい映画を作りたくて、なんか、なんだろう、耳が聞こえないから全然音が聞こえないんだっていう、全然音がしない映画を作りたいとか、なんか目の弱い人が、主人公だからなんか若干ぼやけて映像が見えるみたいな、そんな映画を作りたいんだっていう話とかがすごい面白くて、うん、絶対お前映画監督に向いてないよっていうような話をずっとしてる映画監督とか、あのバランスがすごい良かったですし、なんか、あと、なんつったらいいんでしょう。デニーロたちが最初に作ってた映画がすごい興味があるっていうか、甘さんは殺し屋とか。
あ、面白そうだ。
ああいうのが逆に面白そうだなと思って。
ロジャー・コーマンの映画みたいなやつ。
強いて言えば最後にそのなんかポスターみたいなのを見せるんじゃなくて、最初に見せて、今こういう状況ですよっていう方が見やすかったかなとは思ったんですけれど、でも、絶対元気も出ましたし、ものすごい、まあ病んでたんでしょうね、なんかこの時期。でも、すごい心に残っちゃったんで、8位に入れとこうかなと思って。
なるほど。
入れさせてもらいました。いや、でも、いい広いものだったと思いますよ、なんか。
カムバックっていうのは、
はい。
いや、コメディ大事。今年は、本当去年はコメディが大事な年だと思います。
なるほど。さあ、僕はですね。あ、はい、どうぞどうぞ。なんで？
いや、トミー・リー・ジョーンズ、ロバート・デ・ニーロ、あと、モーガン・フリーマン、この3人が出てるのに、この片隅でやるかっていうぐらい、全然なんか小さな映画館でやってるっていうのが。
イオンでやってた。
イオンで、あれですよ、公開初日に2回しかやらないっていうような、不遇だっていうか。
しかも、こんなにお客さんもいなかった。
俺の時2人でした。
なるほど。
なんか少し応援したいなっていう気持ちもあるんで、入れさせてもらいました。
わ、は
い、
かりました。
以上です。
はい。さあ、じゃあ僕はですね、第7位。ちょっとこれを出すのなんか恥ずかしい感じもあるんだけど、モータルコンバットです。
いやいや、楽しかった。
いや、
すごい楽しかった。
いいじゃないですか。
いや、最高ですよ。
あの、ゲーム映画ってね、大体つまらないんですよ。ゲーム原作映画。で、今回もどうせ、まあ見なくてもいいかなとか思って、見に行ったんですけど、そしたらね、なんかすっごい面白かったんですよね。変なんですよ。なんか主人公が一応いるんだけど、主人公がむっちゃキャラが薄いんですよ。
ゲームだから、それは。
そう、脇役の、なんか、ロシア人とか、なんか女の強いやつとか、あっちの方が全然、なんか背負ってる物語が豊かで、なんでこいつが主人公なんだ、みたいな。で、その女の、ヒーローみたいな戦士のやつが、と、ヒロインかと思ったら、主人公には、シングルマザーの、なんか恋人がいて、なんだこれみたいな、いろいろなんか、おかしいぞみたいな、なんかその、ロシア人の結構ね、脇役の立ち悪いやつがいて、そういうのって物語の定石から言ったら途中で改心してジャイアンみたいに心強い仲間になるって思って見てたら最後まで毒図でろくでもないやつのままなんか全然和解も何もあったもんじゃないっていうところとかそういうところもね なんかねちょっとどうかしてる感じが誰が喜ぶんだみたいなところがいっぱいあるんですよ
すごいですよね。主人公より真田広之が一番目立ってるっていうような感じ。
真田広之。真田広之が。
なんか、出て得あるのかなみたいな。だけど、なんかね、すっごい面白くて、立て続けにもう一回見たくなるほど、なんか充実してたんですよね。なんだこりゃみたいなところをもう一回確認しなきゃみたいなのも含めて。
いや、アクション良かったですね、これは。
アクションも良くて、スリリングだったんですよ。こういう、高等向けな、なんかファンタジックなやつって、アクションが結構眠くなったり、退屈することが多いんだけど、本当にね、もう、やられて死ぬ、みたいな、誰が死ぬかわからないみたいな、ヒリヒリしたアクションも、があって、しかも、いいんですよ。なんか、弱いやつがバラバラいっぱい出てきて、無数のやつと、なんか、退屈な戦いを繰り広げるみたいなのも全然なくて良かったです。モータルコンバットね、結構本当に映画好きの皆さんは、まあ、モータルコンバットっていうゲーム自体、名前は知ってても日本で馴染みあんまないじゃないですか。
そうですね、ただ
、誰も好きな要素がほぼないのによくぞ後悔してくれたなっていうのもあるし、映画好きの人が多分多くスルーしてるであろうから、ここで強く押しておきたいと思いました。
そうですね。真田広之映画ですか、実は
そう。そうですね。
真田広之主演ですから、
この映画。浅野忠信映画でもありますけどね。
浅野忠信映画でもあります
から。あ、そうでした。そうだそうだ。
ここまでなんで、新しいバージョンができたのに、前回作られたクリストファー・ランバート版が一切触れられてないの
す
ごい
です、う
ん。
そうですね。
そんなの全然見ようとすら思わなかった。当時俺はもっと真面目な映画ファンだったから。
あれは楽しいです。楽しいですよ。クリストファー・ランバートが変なタイミングで変な飛び方で来るっていう、なんか、ものすごい映画でしたけどね、なんか。
まあ、今ほぼ無視しても、今から見たいという気はさらさら起こらないですね。
一応ね、ポール W.S. アンダーソンなので、よくできた。
あ、そうか。すごいよくダメな方のポール・アンダーソン。
そう、一番ダメな方のアンダーソンが。よく頑張って作って。
モンスター
あれがヒットしたんで、
ないもんな。
あれがヒットしたんで、バイオハザードができるようになったぐらいヒットした。
あ、でもバイオハザードの新作はちょっと面白そうですよね。
ウェルカムトゥラクシティ
。予告見る感じなんか、結構面白そう。
つい対策になったらしいですか。
そういうわけで、シヌマ監督の第7位をお願いします。
第7位はですね、プロミシングヤングウーマン。
これもすごかったですね。あ、まあ、僕ね、これら、さっきの最後の決闘裁判も含めて、なんか本当、男の性欲あってごめんなさい映画。
そうですね。今の女性がライフマターじゃないですけど。
もう男であるだけで罪を問われなきゃいけない時代が来たみたいな。
ちょっと自分上の方に入れてます
ね。なるほど。なるほど。じゃあ、かぶってますね。珍しい。
結構かぶる、珍しい。かぶる。
はいはい。石沼監督の第7位をお願いします。
喋ってないだから。
そうですね。あ、そうだそうだ。後藤さんの第7位を。
あ、はい。よいしょ。第7位は、こちらですね。こちらですね。コンティニューですね。
あ、コンティニューなんですね。
はい。フランク・グリロの。ええ。
面白かったですね。南君も入れてる。
これは面白かったですね。
あ、そう。
いわゆるループものですね。
そうですね。はい、ループものがね、今年いっぱい、パームスプリングスとかね。
ええ。
そう、コンティニュー。
まあ、ループもので、あとゲームものって形でもありますね。フリーガイドもありました。
ね、
はい。で、僕は、そういう、まあ、ゲームものとか、ループものとか、アバターものとかですね。そういう系の映画の中では、なんか、本当に今まで見た中でも、まあ、全部見たわけじゃないですけど、かなりベスト級な形で、すごい面白いなってところで、僕もゲームやったりとかします。まあ、ゲーム仕事してる方もありますけど。
ただ、実際はゲームじゃないですね、あれね。本当は。
ではなんですね。まあ、ただゲームの、そうです。ゲームではないんですけど、形としては完全にゲーム映画ですね。
ゲーム表現を使ってただけで。ゲームじゃないです、設定は。
結構そういう、まあ、難しいゲームとかで、すぐに死んでは、またそれで、その相手のパターンっていうのを覚えて、それで進んでいくっていうのは、覚えゲーっていうふうによく言うんですけれども、覚えながら進んでいくってやつです。だから、絶対初見ではクリアできるわけはないっていう。そのゲームの構成になってるんですね。だから、ゲームの映画ではないんですけど、映画の構成の形は完全にゲームそのものなんですよね。
そうですね。
実際の映画の中でも、ストリップをやるシーンとかあったりとかしますけれども、だからそのテーマとしてゲームを扱うんではなくて、その映画の構成とか進行自体がゲームになっているっていう意味では、うん、まあ、最も本当にフリーガイとかよりもはるかにゲームしてるなっていうふうに思ったので、そういうところでもすごい面白いってなったから、本当にその、なんですかね、ゲームの映画というよりゲームプレイヤーの視点に立った映画だったって形ですね。うん、だから本当にゲームやる人にとっては、多分本当に、あ、これだよって思うようなシーンというか、展開がバンバン出てきたので、はい、あ、俺分かってるなっていうふうに思いながら見ていたっていうところはありました、ね。あと、まあ、純粋にアクション映画としては非常に面白かったっていうのはありましたね。
そうですね。アクションが良かったですね。うん、でも一応今ので言うと、うん、ガンザーキンボもその同じスタイル。
ああ、そうです、ね。
コンティニューしないんで、あれですけど。
うん。ガンザーキンボって何ですか？
あれですよ。ラドクリフ。
ダニエル・ラドリフかし。あれは別に、こう、ループオンじゃないんで死んじゃうんですけど、やられると。要するにデスゲームをゲームのように扱われて、表現もゲームのようにやるっていうスタイルで、ループものをゲーム用に見たい、書いたのがコンティニューですね、逆に。
そうですね。
うん。同じようなですね、ちょうどまさに2020年は、そういう謎のゲーム的表現を、うん、今、モータルコンバットもそうですから。
そうですね。これはゲーム映画ですよ。
で、あれ、コンティニュー、グッときたのはあれ、何回も繰り返してて、もう飽き飽きしてるのに、息子と会った時に、もう何回続いてもいいみたいな、心変わりしてくっていうところにもグッときましたし、あと、脇がナオミ・ワッツとあれじゃないですか、メル・ギブソンじゃないですか、その向こ
うから。そうですね、そう、メル・ギブソン映画でもありますね。
ちょい役だった。
新宿住んでる人からすると、新宿バラトナイアのメル・ギブソン専属映画館になってました。クリスマス・ボーズとかも、
あそこの、ブルータル・ジャスティスとか
では、バルトナインでしかいなかったです。コンティニューは多分、新宿エリアでは、バルトナインしかいなかったです。
メル・ギブソンを誰が見に行くんだって思いながらも、やりますからね。
そうですね。まあ、ただ、コンティニューを見に行った要因の一つは、メル・ギブソン出た宝っていうのもありますけど。
なるほど。
それで、メル・ギブソンが出てるっていうだけで僕は見に行くようにしてるので、ですから、あれは、これあれか去年じゃなくて、今年とかな、リーサルストームってつまんない映画あったじゃないですか。あれも、
出したよ。
あれ、
強
かったですね。
あれは変な映画でしたけど。
あれきつかったですね。
楽しかったですけど、なかなか。まあ、なんだろう、この話になってきますけど。
あと、監督が好きなんですよね、俺、ジョーカー・アナハンが好きなんで。
ジョーカー・
アナハン。ジョーカー・アナ
ハン。弟が頑張ってます。
いいですね。
この打つから陽気な映画の極端に振り分けるっていうような映画だったけど、今回は陽だと思って、ものすごい楽しかったですね。
悪
い
ところ。残念だったんですけど、ザ・グレイとか素晴らしかったですね。
ザ・グレイ素晴らしかったですね。
ザ・グレイよかった。はい、
ちょうどだから、ジョーカー・アナハン好きも、どっちかに分かれるんですね。陽が好きなジョーカー・アナハン。エースとかいましたかね。殺し屋がいっぱい。
エース。
モーキングエース。
ナークとか後好きでしたね、なんか。
ナークとまさに暗いジョーカーな代表作
ですね。へえ、それは見てないですね。
ナークは燃えますよ。なかなかいい。
ほんまに。ナークいいですよ。あれ
は。はい。それでは、南くんの第7位をお願いします。
あ、ごめんなさい、ゴトさん、いい振りでした。振り以外です、俺。
振り
以外。ゲーム、ゲーム、ゲーム、この、この振りはゲームでした。
いや、ゲームというところより、なんか、もう、最初に予告見たのが、あれなんですよね。一昨年ぐらいなんですよね。
そうですね。
なんかなんかつまんなそうと思ってて、なんか全然期待もせずに行ったら、まさかそういう映画だと思わなかったっていうか、
うん、
ゲームの話っていう、なんですけれど、ちゃんと最初から、なんか最後のために振ってるっていうところが良くて、コーヒー屋でなんかこう、話した話が最後にこう繋がっていくっていう、ちゃんと、そこに、オチがあったんだっていうのが、最後に綺麗に回収されてて、なんか、ああ、いいなと思って、全然期待してなかったのに、そういうところで、面白いところを見せるんだっていうのに出て、なんか、すごい良かったんですよね。で、あと、なんでしょう、なんつったらいいんだろうな、主人公の人、ライアン・ゴスリングじゃなくて、
レイノルズ
が最初に本当にバカ面なんですけど、だんだん覚醒してくる、あの感じっていうのが本当に上手いなっていうのとか、あと本当に役に立たない役でチャニング・テイラムが出たりとか、
はい、
あとジョシュ・カマーが本当にいいですよね、なんか。
そうですね。今回と最後の血統裁判も出てますからね。
血統裁判も出てますし、ゲーム内のキャラクターと、あと、実際にいるキャラクターの演じ分けが上手いっていうか、なんか、最初全然違う人だと思ってたら、同じ人だったんだっていうのにすごいびっくりして、ああ、すごいいいものを見たっていう感じで、本当に楽しいですし、なんか、ディズニーが参加したことによって、まあ、このアベンジャーズギャグとかも使えるっていうのがすごいいいじゃないですか。しかもグリーンランタンもやって、デッドプールもやってた男がこれをやるかっていうことをやったりとか、すごいいいものを見たし、あと、タイカワイティのあの役とかも、ものすごいいいですよね。ね、なんか、本当に今後のマーベルとかディズニーの人たちが、総決心をしてるっていうような感じで、なんかすごい楽しい映画でしたね。なんか、本当に去年、家族全員でなんか見る映画一本おすすめしてくれって言ったら、多分フリー会をするような気がしますよね。それぐらいなんか、誰が見ても楽しいんじゃないかなと思うような映画でした。
竜とそばかすの姫を見た直後に見たら、ずっとネット世界をしっかり描いてるなって思って、とても良かったです。あと、ヒロインの顔が CG みたいなって、あれって CG なのかなって思ったら、ご本人が本当にそういう顔だった。
ちゃんとメイクは、ね、肌変えてますけどね。スキンがね、モブスキンとわざと変えてキャラクターを
作る。そうなんですか。なるほど。さあ、じゃあ僕の第6位です。ネットフリックスで見て、でももっと前から見てる人もいて、去年に入れていいのか、あれなんですけど、恐怖の先生。
入れたんですか？
そうなんですよ。
僕はアイゼンバーグ大ファンなんで見て
ます。ジェシー・アイゼンバーグ主演で、空手映画です。空手サスペンス映画。
テストキッドの大人版みたいな。
そうですね。まあ、ボコられた、一般のサラリーマンが、空手によって自分をこう変えていったら、その空手道場がとんでもなかったっていう話
です。話ですね。
そう、これがね、なんかね、すごい良かったんですよ。なんか変な映画ですよね。
そうですね。
トーンが、
まあ、ブラックコメディなの。
変な静かなトーンで語られてて、なんだこりゃって思ってるとね。
まあ、インテリコメディ。
そう、ストーリーがね、面白いんですよ。
ひねくれてますよね、
この。そう、サスペンス性も演出も面白いですし、ハラハラするし、あとヒロインの女の子がいて、むっちゃ強いんだけど、
はい、
なんかね、今年見た映画の多くの特徴で、あんまり恋愛が描かれないですよね。
そうですね。減りましたね。やっぱ恋愛描写は。
そう、恋愛描写が、そういうアクション映画とかサスペンスとかでも、 始まるとなんか退屈だなみたいな、早くこの場面終わんないかなって常々思ってたんだけど、みんなそう思い始めたのか、なんかそういうところが、まあ存在としてヒロインはいるけど恋愛をしないみたいなのがね。
そうですね。恋愛描写にこう、物語のポイントを置かなくなりましたよね。
そうですね。まあとにかく面白いですので、皆さんぜひ、ネットフリックスで配信中ですから、ぜひ
この。多分放題がね、放題が良くない。
そうなんですよ。なんだこりゃっていう。
現代はアートオブセルフディフェンス。
そうそうそうそうそうそう。
自衛の技ってい
う。自衛の技。そうですね。
自衛の
技術みたいな。そう、護身術ですよね。
護身術ってタイトルだ。
まあ確かに恐怖の先生なんだけど。
タイトル間違えたら全然内容合ってる。全然そんな風な映画じゃないのよ。
なんか他の、なんか映画祭かなんかでは別のタイトルで上映されてたみたいです、放題が。そう、だけど今、ネットフリックスでは恐怖の先生で配信されてます。
よくできてます。すごい楽しい映画。
はい。というわけで、シヌマ監督第6位お願いします。
あ、まさに、ちょっと待ってね、今。
あ、はいはい。
さっきのプロミシングのを残して。すぐ書きます。
はーい。
すぐ書けます。
はいはいはい。
はい、6位は。よ。しかも、この時限って長いタイプ。こういう時限って長いタイプ。はい。汚い字になってますけど、第6位はですね。
はい。
チャンシルさんには服が多いね。
なんだろう、とうとう出た、なんだかよくわかんない映画。
ああ、いい映画ですね。
チャンシルさんには服が多い。
服が多いねという、なかなか変なタイトルですが。う
ん、はい。何ですか、
韓国のコメディ
です。映画館でやってたんですか？
やってます、ちゃんとやってましたよ。しかも、ちょっと古いんだけど、2019年の。なかなかよくやってくれたなって。まあ映画祭でいくつかね、賞を取ったりしてたんで、韓国では話題になってたんですけど、映画祭と韓国では話題になってたんですけど、日本には来ないかもしれないと思ったら、ちゃんと来てくれたんです、2021年。別に誰も有名な人は出てきてません。
本
当に。監督もデビュー作で女性の、監督になって、韓国のあれなんでなかなか覚えてもらえませんでしょうが。女性の監督です。しかも面白いのは、ホンサンス監督のプロデューサーをやってたんですね。
へぇー。
そんな全部じゃないですけど、プロデューサーやって
た。じゃあ結構年配の人なんですか？
そうでもないです。若くから、韓国のシステムなので別にプロデューサーで若い子はやるので。だけどホンサンスがまあベテランなので、
うん、
若い子がプロデューサーもやってたりするらしいんです。なので今38ぐらいですかね。40なる前ぐらい。で、キム・チョヒ監督ですね。
はい。
これがまた面白いのが、そのホン・サンス監督のプロデューサーをしてたにもかかわらず、もともと監督志望ではあったと。なんですが、こう、自分で監督しようとした瞬間、ホン・サンスでプロデューサーしたからお金とか集まるのかなと思っていろいろやってみたら、ホン・サンス映画の実績がほぼ自分の実績に全くならなかった。
なるほど。
なので、まんまその話を映画化するって恐ろしい映画。
あ、そういう、
キャラクターは変わってますけど、
ま、映画界の内幕
映画のプロデューサーが、ホン・サンス監督が死んでしまったって説明があった。死んでしまって、自分でどうしようかと思ったら、自分の実績が全くって、周りから何の仕事もできない人みたいな扱いになって、
うん、
セカンドキャリアが全く消えてしまうっていう状態で、さあどうしようってなるむ、38歳のプロデューサーなの。いいって、だから今回、多分ね、今年、去年特に、ものづくりとか映画作りの映画多かったんですよ。さっきまさに南さんが上がった時、ポンポさんもそうですし、ブルーフィルムに乗ってとか、さっきのバックハンバックトゥーウェブハリウッドだったりとか、チャンシルさんも一応映画作るシーンはないですけど、映画作れなくなったプロデューサーの話なので、まさに映画作りの話なんです。そうです。別に、映画にはキャリアが必要で、信頼があってお金を出してくる人がいないと映画作れないって話なので。チャンシルさん面白いのは映画会社を作る話なんですね。制作会社をもう一回立ち上げ直す話なんです。女性が自分で起業をもう一回し直して、セカンドキャリアを作り直すって、もう一段上に行った話で。
うん。
すごく、実は面白いのは、普通の話に見えるんですね、コンサンス風。普通の会話の話に見えながら、なぜか、レオンライが出てくるんですね。
うん。
全く似ていない。全く似ていないレオンライが夢の中で、彼の主人公はファンなので、
うん、
励ましに出てきてくれる。
へぇ。
アメ 髪でかい方、エルビスとかみたいな。
なるほど、なるほど。
これが全く 美形でもなければ似てもいないような、レオンライが出てくるだけで笑える謎のシーンになってる。普通の兄ちゃんがレオンライの格好、しかもあの、欲望の翼のレオンライなので、タンクトップにブリーフで出てくるっていう、わざと、レオンライを馬鹿にしたように、すごく愛があるのか。だから、逆にすごく愛があった中で、ギャグにしながら、38歳の女性が、もう一回キャリアをつなぎ出すと、こんな大変なのかって話を、ちゃんとコピーでやるって素晴らしさが。しかもよくできてる、映画としても。
日本でもね、山田洋次監督のキネマの神様がありましたよ。
あ、そう、映画作りの映画。まさに映画作り映画の年ですから、去年。もう映画とか漫画作る話ばっかりしたから、今
日。そっか。
すごい数でした、去年は。さっきの例のあの、先生、私の隣に座ってくださいませんか。漫画作ったり映画作ったりする話ばっかりですよ。すごいから、さっき数えた時に確かに十何本あったので、
ね。へ
ぇー。その公開してる時に重なってるの。なんか、全然知らない、なんとかラブみたいのも、その、ラノベの原作の映画作りの話とか。
女子高生はあれですよね。なんか時代劇撮るみたいなのがありましたけど、見なかった。
あ、それが、確かにブルーフィルムに持って
た。あ、そうそう、それはブルー
フィルム。ああ、それ見なかったな
ぁ。そういうのがね、すごく実は多くて、音楽作りも持ってて、すごく多かった。中で、唯一、さっき言ったように、一段上に行ってるので、そもそも作れないっていう状況の話を、作れないまま終わる映画なの、
は
い。
あ、そうなんだ。
そうなんです。それはもう映画の中見てるとわかります。これ作れないなってわかります。だからさっき言った会社を作る話になって。
ああ。
もともそういう道具にしたら、もう一回映画が作れるになるかなって時に、そもそも映画を作る前に仕組みを作んなきゃダメじゃんっていう、ちゃんと一個提案が違うんです。情熱があったり、周りが助けてくれば映画作れるよじゃなくて、うん、ちゃんと暮らしていくためのシステムがなきゃ映画作ってもしょうがないよねっていう話をちゃんとするので、すごく大人なんです。プロデューサーの思考なので。だから監督とか逆にあんま出てこないんです。プロデューサーがどうやってみんなと映画を作っていくために仕組みを作ろうかなって話を半年ながら作っていく話なんです。すごく賢い上に、さっき言ったようにレオンライが、すごくイケメンじゃないレオンライが励ましてくれるような、素敵な映画になってます。
このレオンライ。
はい。なかなか見た人いないので、本当話したことなかなかないですけどね。
さあ、あんまり人入ってなかったですね、
本当入ってなかったですよ、残念なことに。
へぇ、存在を初めてここで聞きましたよ。
ちょうどずれちゃったんです。最後、世界だと2019年にショートが取りまくって
公開
されたんで、2年遅れたんです。
なるほど。
なので話題もちょうどずれちゃって、なかなかかわいそうな状態だった。
はい。
すごくいい映画です。
わかりました。それでは、後藤さんの第6位をお願いします。
はい。まあ、これまだちょっと映画祭で見た作品なんですけど、そうですね。やっぱ僕も去年はそういう、まあ、映画制作とか、まあ、何かを作る裏方の人たちの話みたいなのが、やっぱいろいろ多かったんですけど、その中でも、まあ、僕の中での、まあ、去年のベスト、まあ、映画制作者映画ですね。
はい。
そして、こちらを挙げさせていただきたいと思います。オマージュというタイトル。
オマージュ、はい、また、韓国聞いたことないやつだ。
確かに、あれ。
これは、東京国際映画祭で見たんですけど、これはあれです。まあ、現代劇で、主人公が、映画監督なんですね。現代の韓国での映画監督で、ただ売れてないっていう設定で、なんか変なしょぼい C 級ホラーみたいなとかを、まあ、なんか撮ってるんですけれども、うん、なんか全然こう評判も良くなくて、で、ちょっと次も仕事もないみたいな、もうダメみたいな風になってたりとかしまして、で、主人公はその女性の映画監督なんですけど、演じてる人はね、あれですよ。パラサイトで、家政婦演じてた人いたじゃないですか。演じた。あの人ですよ。
地下に旦那をかくまってたやつ。
あ、そうです、そうです。あの人が、あれ、ちょっととっぽい感じの、まあ、その、主人公なんですけれども、で、その、映画監督として仕事が全然ないと。で、もうどうしようってなった時に、で、なんかそういう昔の映画の、なんかそういう向こうのあれですね、国立映画センターみたいなところでの、まあ、韓国映画情報院ですかね、みたいなところからの依頼で、昔の映画の修復を依頼されるんですね。
ほう。
で、それで修復を依頼されるんですけど、まあ、その、本当に、結構、フィルムとかも断片しかなかったりとかして、で、台本にはあるけど、実際フィルムとしては素材としかないと。っていうのがあったりとかしたので、でも台本に書いてある以上は、実際それは撮られたものじゃないのか、みたいなところで、で、その監督が、まあ、その当時の、まあ、監督はすでに、その映画の、昔の映画の監督が亡くなってるんですけれども、まあ、そういう出演者とか、まあ、生き残っているスタッフの人とかですね。のところにこういろいろ話を聞いてもらったりとかして、この台本にあるシーンっていうのは実際だからあるんですかとかっていうの話を聞きながら、まあそので当時のまあだから50年代 ですかね。ってところで、この韓国はやっぱりその、いろいろこう戦争とかあったりとかしましたので、なかなか結構50年代とか60年代とかっていうのは、まあ結構動乱の時期だったりとかしたんですけど、うん、まあその中でやっぱり映画っていうのはこう作られていっているところありまして、で、特にその、結構テーマになってるのは、割と最近のこの、まあ、ミートゥー的なところも、まあ、繋がっていくことがあるんですけれども、女性映画監督というか、女性の、まあ、制作者っていうところが、こう、テーマになっているんですね。で、もちろん今でも、まあ、女性の監督っていうのはいますけれども、まあ、いろいろこう、ね、まあ、扱いっていうところでいろいろ問題ありますけれども、で、今ですらそうなんですから、昔なんかなおさらなわけですよねっていう。それでもやっぱり50年代とかにも、韓国にも女性映画監督って実はいたわけですね。で、それを、現代の、その女性の主人公の映画監督っていうのが、その過去をこう追っていくところで、その当時の生きた、まあ、今よりもさらに生きづらかった女性映画監督して生きづらかった時代の、それでも映画を作り続けた女性映画監督の生き様みたいなのが、こう立ち上がってくるみたいなところだ。これもだから言うなら、キネマの神様的なものですね、っていう形で。で、現代パートと過去もちょっとだけまあ回想シーンみたいな、ちょっとその再現ドラマ風で描かれたりするんですけれども、それで行ったり来たりしてみたいなところがあったりとかした、本当に映画愛に溢れた映画っていうところですね。で、あとその、まあ、映画の、まあ、その昔の修復する映画の監督は死んでる、死んでるとか亡くなってるんですけれども、制作、編集ですね。編集者の人が生きてて、その人女性なんですけど、で、その人のところに会いに行っていろいろ話を聞くっていうところで、だ結構これもポンポさんと結構繋がっていくの編集者映画でもあるっていう、あったりとかするんですね。で、それとあとその、なんかこの昔の、本当になんかこうボロボロの、なんかこう、罵声感漂う、なんかもう昔からあるような映画感っていうのがちょっと映画の中で出てくるんですけれども、で、なんか、まあ、監督はインタビューとかで答えてたんですけど、やっぱりその、韓国でも日本以上にそういう昔からある映画館ってもうほぼほぼなんかなくなってるみたいなんですね。もちろんあるとこもあったりしますけれども。だその中で監督、映画の撮った監督ですね、が、ロケハンにロケハンを重ねて、なんかここはっていうような、もう映画館としての営業は終わってるんですけれども、まあ、取り壊される前に残ってる映画館っていうのがあって、でそれがこうロケ場所で出てくるんですけど、それは本当にね、いい映画館で、ちょっと言葉で説明がしづらいんですけど、なんか天井に穴が開いてて、本当にですね。で、だからその映画の上、その映画の中でも、映画の上映中も、その天井の穴から、こうなんか外の光が差し込んで、スポットライトが当たってるみたいな感じで、映画、観客が映画見てるみたいな、なんかすごい面白いシーンみたいなのがあったりとかしてですね、あ、これは本当に、なんか本当にこんな映画館あったらいいな、みたいなふうに思いながら見てたりとかしましたので、本当これは、もう映画愛っていうふうになんか強く、なんか歌うわけじゃないんですけれども、まあどちらかといえばその映画を作りつけることの過酷さみたいなところ、そっちの方に焦点が働いているんですが、まあただそういうところも含めて、映画を作っていく人たちの情熱みたいなのを感じられる映画でしたね。これは、はい。で、韓国でも今年の1月ぐらいにその一般公開するらしいので、だからまあそこから、ちょっとまあ日本でも一般公開ももうちょっと経ったらまあするかもしれないですね、というところがあるので、これも一般公開というか、まあ見られる機会があった時にはぜひご覧いただきたい作品ですね。
わかりました、はい。さあ、それじゃあ、南くんの第6位をお願いします。
第6位、キングスマンファーストエージェント
です。出たんですね。
年末に。
入れました。年末に。
飛び込んできた。いや、面白かったですね。
面白かったですね。なんか、全然なんか今までのキングスマンに関係は一応あるんですけれど、まあ、お約束も何もないっていうか、本当にキングスマンの成り立ちの話だけっていうのがもう新鮮ですし、あと、レイ・ファインズぐらいしか、メジャーに分かる人がいないんで、誰が死ぬかっていうのが、まず分からないっていうか、途中に、この人がっていうのが結構衝撃的だったのが良かったですし、
う
ん。
そうだね。
あと、あれですね、歴史上の人物が実は裏で繋がっていてっていうのが、ちょっとワクワクするっていうか、すごいそういう楽しさがあったりとかして、まあ、年末にすごいいいもん見れたなっていう特別感があって、なんか、すごい得した映画でしたねっていう感じでしたね。アクション映画と、アクションもしっかり良かったですし。
ええ。
うん。
まあ、マシュー・ロン監督が多分ね、そういう娯楽アクション映画で、今、多分世界一じゃないかな。
あれですよね。
それに関しては、そうではないと思いますよ。
あ、そうそう。
多分、ルスト兄弟とかいっぱいいるのか
な。ルスト兄弟がね。
山ほどいるので。すごくいいのであんまり言えない。
でも、あれですよね。元のキングスマンと多分このシリーズでまたキングスマン違うシリーズで作っていくんだろうなっていう、一作目の素敵としたすごいいい感じで、 ここまで面白くないってやっぱ続きも見たくないよって感じもあって、うん、いい作目だったなっていうので、うん、6位にしました。なんかこの後も見たいっていう。
そうだね。
第二次世界大戦編を準備してるそうですよ。
なるほど。
ああ、やっぱそうですか。
企画はしてるそうです。
面白そうだな。ただね、キングスマンもいいんだけど、X メンみたいに、ああいうスパイダーマンとか、そういうのもなんか撮ってほしいんですよね。
まあ、なかなか難しいでしょうね。MC が強くなっちゃいましたから。
そうですね。
20世紀フォックス時代のようですか。
ええー。じゃあ、6位まで終わったので、ちょっと休憩しましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと、5分か10分ぐらい休憩します。レコーディングを1回止めますね。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。